はい、事実認定講座の第1回目やっていきたいと思います。1回目ではですね、まず民事実務基礎から扱っていきたいと思うんですが、民事実務基礎の実際の過去問を用いて、実際の思考過程や答案をね、見ていく前にですね、総論的なお話が少しできればと思います。はい、まずはレジュメの一番最初に目を通していただきたいんですが、よくね、受験生がぶつかる悩みとして、近年のね、平成26年からかな、具体的には平成26年から、出題されるようになった、いわゆる事実認定と言われているもの、もうちょっと具体的に言うと、大体ね、設問の指示が、XY、原告ないし被告、どちらかにね、有利な事実について、どちらかの弁護士として、答案用紙1ページ程度の分量で記載しなさいねというふうな指示が、ついていることが、ずっとですね、平成26年からは、その形式が続いてますが、1ページ程度と言われるとね、結構な分量があるわけですよね。そうなってくると、よくね、受験生ぶつかる壁がですね、どんな風に書いたらいいかわからないと。なんとなく書くべきことやね、拾うべき事実っぽいものはわかるんだけれども、どんな風にね、論文を組み立てていったらいいかわからないという方がね、結構いるんじゃないかなというふうに思います。でですね、ここの結論としては、まずはローマ数字の1番、あんまり悩む必要ないんですよね。どういう風に組み立てるかと、論述の仕方に悩んだらですね、やるべきことは意外と単純です。まずは、その事故に有利。だからその、X の代理人としてなのか、被告 Y の代理人としてなのかによりますが、この、自分たちのね、陣営に有利な事実と、それに対する端的な評価を加えますと。で、そこに対して、想定される相手方の反論を、事実を引っ張ってきた上で、評価を適宜加えつつね、示しますと。で、ポイントは、それに対してですね、相手方の反論を潰す再反論というのを説得的に書ければいいでしょうと。ですから、悩んだらですね、その答案構成とかにすごい時間かけるのではなくて、端的にまずは自分たちに有利な事実を拾うと、で、評価すると。で、それに対する相手方の反論を見つけてくると。で、それに対してね、再反論という形で説得的に潰していくと。いうような順番で書ければ、説得的な論文になりやすい、かつね、読みやすい論文になるので、これでいいと思います。特に、最後のね、再反論部分を厚く説得的にというのが点の入るポイントですね。で、じゃあね、再反論っていうのをどういうふうにしていくかという話なんですが、それが、ローマ数字の、2番。相手方の反論を潰す再反論っていうのは、ここポイントですね。私が結構意識してたのは、相手方自身の供述との矛盾点や、両当事者に争いのない事実を用いて行うと説得的な再反論になりやすくなります。はい。この中身はですね、実際のね、答案とか見ながら、こういう風に使うんですよというのをね、紹介していきたいと思います。これよく出てくる観点なので押さえておいてください。再反論というのは、相手方自身の供述。だからあなた自身の供述と矛盾してませんかという形で再反論をする。といったことや、両当事者に争いのない事実。この事実については、双方ともにね、認めてる事実ですけど、この事実によると、あなたの言ってることおかしくないですかというふうにして、再反論を行うと。そうするとね、説得的な再反論になりやすくなります。で、3番はね、すごくね、こういう論文、事実認定の論文書いてもらうと、受験生の中には、すごくなんかこう、論理的にね、綺麗な日本語で書こうとね、する人が、いっぱいいるんですよね。その気持ちは非常にわかりますし、もちろんそれができればね、できる方はそれやっていただければいいかなと思うんですけど、なかなか本番でね、時間もない中、特に予備試験の実務基礎科目というのは、民事実務と刑事実務合わせて3時間ですから、そんなに時間に余裕があるわけではないんですよね。そうなってくるとね、そこまでこう、綺麗な日本語にこだわっちゃうとですね、かえってね、時間がなくなって書きたいこと書けなかったと、点が入んなかったということもあり得ますから、すごくね、美しい、綺麗な論理的な日本語である必要はなくてですね、論文書く際は、事実と評価というのを一事実引っ張ってきたら、それに対して一個評価を加えると。評価というのは問題文に書いてないことですね。事実というのは問題文に書いてあること。それを持ってくる。で、評価に関しては問題文には当然書いてませんので、自分の言葉で頭で考えて、それに対する評価を下すと、評価を与えると。で、淡々と書いていけばいいです。はい、一事実持ってくる。一事実適時して、それを一文。で、それに対する評価でまた一文。で、最後ね、結論で一文みたいな形でね、淡々と書いていけばいいかなと。具体的なね、答案のイメージは、過去問を用いた時の答案例で、見ていただければいいかなと思います。はい。まずはというかね、この3つのポイントをしっかり意識できていれば、大抵の、民事実務基礎における事実認定の問題には対応できます。 はい。あとはね、具体的な答案の中身を見ながらね、こういうふうに使うんだなというのを知っていただければなと思います。では次、レジュメめくっていただいて、ちょっとね、過去問に入る前にもう一点、基本的な大枠ですね。はい。どういった流れで、じゃあ実際に事実認定の問題解いているかというのを軽くだけ説明したいと思います。はい。大きくね、この5つですかね。はい。まず最初にやることは、争点となっている主要事実を確定させます。はい。どういうことかというとですね、近年の民事実務基礎科目における事実認定の設問では、設問文に、答案用紙1ページ程度の分量でと明記されてますね。はい。なので、先ほども言った通り、1ページ程度というとですね、まあ結構な分量があるわけですね。ですから、まずはじめにですね、どの主要事実の立証、まあまたはね、どの主要事実を否認するために準備書面における主張を組み立てるのかというのを明確にね、自分の中で意識しておかないと。まあ、すなわち、一番最初に見るのはゴールを見ましょうねっていうことですね。一番最初にゴールを確認しておかないと、主張自体ね、全然的外れなこと書いちゃうということがあり得ますから、答案ではね、必ずしも明記する必要はないかなとは思いますけど、少なくとも答案構成段階の、頭の中ではね、しっかりゴールを意識して、主張を組み立てるんだということが大切ですから、まず最初に何を立証するのかと。どの事実、どの主要事実に向けて主張を組み立てるのかというのをしっかりね、問題文を丁寧に読んで確定させるようにしましょうと。はい。で、次。次はですね、証拠構造の把握です。まずやるのは、そのね、立証した主要事実を確定させたら、その主要事実を直接証明できる、直接証拠の有無を確認するようにしましょう。はい。まあ、直接証拠とはですね、具体例は、後々ね、過去も用いた時にやりますが、定義上はね、主要事実を直接的に証明する証拠のことを指します。まあ、したがって、その証拠にね、証拠能力、と、まあ、証拠力が認められればですね、もう当然にその主要事実があったもの、またはなかったものと認定できる証拠のことを直接証拠と言いますね。はい。したがってですね、争点となっている主要事実を直接に証明する直接証拠が存在している場合には、まずその存在を論文上指摘するようにしましょう。なんで直接証拠を一番最初に指摘するかというとですね、直接証拠が証拠能力を持っていて、それのみでね、主要事実を直接的に証明できるのであれば、後々にやるね、間接事実からの推認、間接事実を積み立てて推認していくという過程をね、別に減る必要なくなっちゃいますから、まず前提として直接証拠があるんですかというのをしっかり確認するようにしましょう。はい。まあ、その上でね、直接証拠ありますとなった場合、直接証拠が事故に不利な主要事実を証明する場合には、当該証拠の信用性が認められないことを指摘しますと。はい。で、その上で、他の間接事実から事故に有利な事実が認められることを立論していきましょうねと。はい。で、一方で、直接証拠が存在していて、かつ、事故に有利な主要事実をその直接証拠が証明してくれる場合には、当然ね、その証拠、その直接証拠の信用性が高いことを立論することとなりますが、このパターンの出題はあんまりないですね。はい。で、そもそも直接証拠が存在してない場合に関しては、まあ、端的にその旨を指摘して、関数事実の分類に移行する、次のステップに移行するということになりますが、まあ、基本的には、ずっとね、平成26年から令和元年までの事実認定の問題では、直接証拠のみを論じて終わるというのはね、ほぼないですね。直接証拠の指摘に関しては、まあ、端的に留めて、多くの関数事実からその関数事実をどう評価して、最終的に自分たちに有利な結論にどう持っていくかというのを問われているというパターンがほとんどですね。はい。なので、大事になってくるのは3番、4番のステップです。間接事実の分類とありますね、3番。直接証拠の有無について、端的に指摘をした後は、間接事実を積み上げることによって、事故に有利な立論をしていくと。はい。で、事実認定の設問においては、ここと次のステップ、3番、4番のステップが主戦場であると考えていいと思いますね。はい。まずはこの関数事実の分類というところで、拾うべき関数事実をね、そもそも落としてしまうと、当然ね、落としてしまった事実に対して評価を加えるも何もありませんから、しっかりね、問題文、注意深く読んでですね、必要十分な関数事実を拾っていくようにしましょう。はい。で、必要な関数事実、使えそうな関数事実。ここで言う使えそうな関数事実というのはですね、事故に有利な関数事実は当然、相手方に有利。言い換えれば、事故に不利な関数事実も当然拾うことになりますね。はい。説得的な論文というのは、自分にね、有利なことをバーッと並べていても、もうそれは水かけ論になってしまいますよね。そしたら相手方からしたら、相手方に有利な関数事実をバーッと並べるという ね、何の説得力もない話になってしまいますから、しっかりね、自分に有利な事実と、不利な事実、双方を拾って、しっかり自分に不利な関数事実については再反論を加えていくというふうな論文の形を意識しましょう。はい。ですから、それぞれね、必要十分な関数事実を拾ったら、その、それぞれの関数事実が、当事者のどちらに有利となるかを分類します。はい。またね、次のステップにおいて役立ちますから、この段階で、両当事者に争いのない事実というのを確定させておくのも有用かなと思いますね。はい。なんで次のステップに役立つかというと、一番最初に見たポイントにありました。相手方の反論に対する再反論は、両当事者に争いのない事実からすると説得的になりますよというところで使いたいから、この段階でね、関数事実の分類という段階で、両当事者に争いのない事実を確定させておくのが有用ですよという話ですね。はい。で、4番。ここ最大の山場ですね。関数事実の評価と。はい。拾った、分類したね、関数事実について、事故に有利な評価ができるものであれば、当然その旨を適時評価と。はい。で、さらに大切なのは、先ほどから申し上げてます通り、相手方に有利な、関節証拠や関数事実について、説得的な反論をすることになります。そして、ここでの反論のコツというのは、相手方自身の供述と矛盾しているよということを指摘すること。または、両当事者に争いのない事実と矛盾することを指摘すると。うん。これだけでね、ぐっと説得的な反論になりますと。はい。で、まあ、最後はね、論文のね、問われ方、説問の問われ方に応じて、まあ、結論、こうこうこれ、こうこうこういった事実から、こうこうこういう事実が認められるみたいな、推認されるみたいな形でね、まあ、結論明記する必要があれば明記しておきましょうね、という話だけですね。はい。ではね、ちょっとまあ、今回第1回目なので、まあ、総論的な話、短くなってしまいますが、一旦ね、これで切ってですね、次回から実際に、平成26年からですね、はい、平成26年から、今の形式のね、答案用紙1ページ程度で記載しなさいというね、設問形式になってますから、平成26年から令和元年度までを扱っていきたいと思いますが、次回は平成26年の、センス設問4ですね、民事実務基礎設問4をやっていきたいと思います。はい。では一旦これで終わります。お疲れ様でした。